コモコパレード。
はい、どうも。前回はね、村田さんが深夜バスに久々に乗って福井に行く途中に呪術廻戦読んだぜ話やら、なんか最後は最後衝撃的なワタミの名前の由来を知って僕は吐きそうになってましたけど、はい。
いや、そうだね。それでまあだから、でもね、結局ね、意外と寝れてバス
は。あ、そうだったんですね。
だから、もともと5巻ぐらいまで読んでたんだけど、5巻まで行かずに到着したぐらいだったんだけど。
なるほど。まあ、1巻から読み直したんですね。
そうそうそう。
はいはい。
まあ、福井は、基本的には、26歳の板金屋の女社長、ギャル女社長のインタビューに行ったんだけど。
ほう。あ、その福井にいらっしゃる板金屋さんのギャルの社長さんがいるんだ。
そうそうそう。
へぇ。
ガリガリの。
ガリガリのギャル、はあはあ、喧嘩強そうだな。
はい、そうそうそう。まあでもすごいいい人だけどね。
うん。
でまあそのインタビューして、まあインタビューはまあちょっと置いといて、はい、まあそれで話初日に聞いちゃったんで。
はいはい。
だからなんかあっちも都合があるんで、ちょっと多めに撮ってて16、17、18、ぐらい取った、あ、違う、13に出発して14に到着、15、16、17に帰ってくるぐらいの、結構長い福井にしてた。
まあ、4泊ぐらいですか？
そうだね、4泊5日ぐらい。
うん、
で、まあ、どうしても行きたかったのは、東尋坊に行きたかったって。
ああ、そうでしょうね。まあ、ラムさんが福井行ったら、東尋坊はそれ行ってると思いましたけど、なるほど。
そう、だから東尋坊はやっぱりなんかさ、こう心霊スポット、自殺スポットのなんか王道みたいな方があるけど、
うんうん、
なんかそれよりよくそんなことないですよみたいなこと言うのってあるじゃんか。
ああ、そう、意外とそう言ってますけどいいとこですよみたいなね。
うん、ただ東尋坊って名前はさ、悪僧の名前なんだよね。悪い坊さんの名前。
ああ、なるほど。東尋坊って、ああそういう悪僧、悪い僧侶の名前なんだ。
そうで、あんまり悪かったからみんなで酒を振る舞って酔っ払ったところを崖から落とした、その崖の名前が東尋坊っていう名前
なんで。おお、そういう名前なのこれ。
そうだから、はい、めちゃくちゃ怖い名前なんだよ最初から。東尋坊は
むちゃくちゃ殺人を犯してるんだ。じゃあその悪僧がひどいからみんなで酔っ払った隙に突き落として殺そうっつってみんなで殺したんだ。
そうそうそう。
はあ、なるほど。
あの日本昔話のさ、全く救われない怪のやつやんかって思って。
そうね、日本昔話確かに何個かどうしようもないぐらい嫌な気持ちになるやつあるけど、それの東尋坊の怪はそういうやつなんですね。
何の不思議なことも起こらない残酷な話ってあるじゃん、たまに。
あります、あります。ただただ うぜえからとか、村でキメえやつだから殺しましたとさみたいなやつありますよね。なんか
伝をたどって岩のりを取りに行ってちょっと休んでたらツタに手が届かなくなって1週間ぐらい降りられなくて死にましたみたいな。
あるある。そういうの、
そういうやつ。酔っ払った坊さんを突き落としてって、もうだってちょっと俺もうあの日本昔話の声で再生できるもん。うわーって言って、
東尋坊の会、村田さんもう録音しましょう、今度本当 YouTube で流そう。それ
もっと飲みなさい。言ってそうじゃん。
言ってそう、言ってそう。こういうのやらせたらうまいな本当。
本当になんか日本の勝ち話になってそうだもん、話的に。
ねえ、そうですね。そうなんだ。なんかじゃあ悪いことばっか、坊主が悪いことばっかしてたからぶっ殺されたんだ。
そうそう。っていうスタートラインだからさ、もうなんかもうめちゃくちゃ心霊スポットやしさ。で、なんか、船の乗ったりしたのね、なんか。
はい。
か 観光船みたいなやつ。
ああ、なるほど。その東尋坊の近くをちょっと船で行ってくれるみたいなことですか。
そうそう。てか、まあ、うん、まあ、海の方から東尋坊が見れるみたい
な。なるほど、なるほど。はいはいはい。
お島っていう、まあ、もともと禁足地だった場所を回ってくれるみたいなのってさ。
はい。
なんかまあ、東尋坊の岩ってもう結構むき出しになってて、ひびがいっぱい入ってるじゃんか。
うんうん。はい。
だから、あれが、崩れるんじゃないか、落ちてくるんじゃないかっていう人がいるんですけど、落ちてきませんね。でもたまに人が落ちてきますね。ゲラゲラゲラとか落ちて
くる。黒いなぁ。
さすが関西圏やなぁと
思って。じゃ、その関西圏なのかな。まあ、うん、
福井はでも、あ、でもお客さんとか関西の人ばっかりやったね。
そうでしょうね。なんか若狭湾だなんだあっちの方よく遊びに行くイメージありますよ、関西。僕も昔行ったことありますよ、友達と。
あそこは数多くの死体が上がったシーンを撮られた場所でして、大体のカサスで死体が上がるシーンと、あの犯人を追い込むシーンって、
うんうん、
あの崖の上下だって
あそこですもんね。確かに確かに。船越英一郎とか片平渚が大体あそこで犯人追い詰めますもんね。
どういうことやねんって思うけど、なんかめちゃくちゃ駅から遠いからな。
そっか、実際ラムさん当時も行って気づいたけど、むちゃくちゃ駅から遠いんだね。
俺歩いて行ったから、はい、30分ぐらいかけてかね、はい、歩いて。
なんでここ、なんでここやねん。
なんでそんなピンポイントでそこに追い込まれることがある人生だっけ。いやーでもそうだね。まあだからよかった。で、あと隣が大島っていう、
はい、
オスの島って、大島っていうところも行きたかったから、それがなんかたまたまニコ生の木村さんが来てたから。
ああ、物語の木村さん。
そうそうそう、
はいはい、
一緒に行ったけど、うん、まあ両方とも結構ピーカンの日に行ってるから、まあ、いわゆる心霊スポット感は全然ないので。
なるほど。むしろ気持ちいい景色が広がってたわけですね。
うん、そうそうそう。なんかどうしてもやっぱなんか、やっぱ夜行かないと受けはしないよね。
まあ映像的にっていうと夜行った方がいいですよね、きっとね。まあ。
うん、そうなのかな。まあでもなんか、本当あれだよね。なんかバンパイア倒しに行くのに夕方に向かってくの、ムカつくやんか。いや、朝5時ぐらいに出ればよくない？
よくないってね。そんなバンパイアが生き生きする時間に向かう必要なくないってやつですよね。
そう、なんでスタートラインをなんか、10時に設定するんだよって思うじゃん。
ねえ、向こうが弱ってるところ行こうよって話ですよね。
そうそう、だからまあなんか俺はなんか、まあ、写真も撮りたいし、なんか昼間に行っちゃうけどね、やっぱり。しかもなんか、うん、東尋坊の周りは一応9時回ったら歩くなって書いてあったね。
あ、やっぱそういうのがあるんだ。
うん、まあ普通に危ないからね、崖だからね、うん。
実際お昼はまあ観光名所じゃないですけど、そういう人はいらっしゃるんですか、見に来てる人って。
いや、めちゃめちゃ観光名所よ。めちゃくちゃ観光名所よ。
ああ、そうなんですね。
なんかご飯屋さんとあれがバーって並んで。
あ、そんな感じなんだ。なるほど、なるほど。
そうそうそう。全然。うん。で、もうカップルなりなんなり、なんかやんちゃなやつがさ、めちゃくちゃ危ないところ、ひょいひょいひょいって歩いてたよ。パルクールみたいに。
あの、俺はへっちゃらだぜみたいなやつが、
本当に本当に一歩足踏み外したら死ぬところでみんなイエーイってやつ。
なるほど、そんな感じだ、
うん、そうそうそう。おお、やっぱすごいな。
ちょけとるやつがおるわけですな。
うん、もう全然膝カコカコカコってなったわ。
こうはそういう。
本当に何のあれもないからね、ガードもないから。
うん。じゃあもうそのドラマでもね、ああいうとこ映りますけど、何もないですから、あのまんまなんだ。
そうそうそう。本当に死のうと思ったら余裕で死ねる。
うわぁ。なるほど。
でももういっぱいいたよ。特になんかコロナだけど、外だからさ、なんかまああんまり、なんか危険性、が少ないから、やっぱり、それ系の外のやつは、 流行ってるし、なんかもう、でもどの店も客さんいっぱいいて。
じゃあ、あれなんですかね、コロナとか関係なく、もう普通にみんな、あちこち行ってんすかね。
だからまあ福井は緊急事態宣言出てないし、ね。
あ、そっかそっか。
福井はね、なんか話聞いたらさ、その女社長に、なんか前半戦、かなり初期の段階で、まあまあ出ちゃって、意外とセンシティブだったらしいんだけどね。
ああ、コロナの感染の方もね、なるほど。
で今、新幹線作ってるから、福井って。
はいはいはいはい。なるほど。
新幹線の労働者とかが来て、それでこう、感染が広がるんじゃないかみたいな危機感があったらしくて。
うん、
まあまあなんかちょっと揉めたりはしたらしいんだけどね。今もう本当に1日1人2人とかしか出ないし、なんかもうあっぱり、うん、なんかね、なんか久しぶりにねお釣りを手渡しされたりして、なんかすごい懐かしい気がしたね。
ああ今な東京ではないですもんね、お釣り手渡して。ちょっと
そうそうそう、なんか食って手に乗せる感じ久しぶりだなと思ったよ。
おお、なるほど。
さすがにマスクはみんなしてるけどね。
ああ、はいはい。だから電子マネーとかがまだない感じなんですね、きっと。
ああ、でもね、やっぱ JR はね、交通カード使えるけど、もうそれ以外は現金オンリーだったりするね。
ああ、そうな、まあそうですよね。東京にいると分かんないことですね。そのラムさんみたいに。福井とか行くような人じゃないと気づかないですね。
なんか無人駅とかのようにさ、常に電車の中に専用のお姉さんがいるんだよ。お姉さんが電車の中で切符を売ってくれるんだよ。
ああ、そういうもう田舎の、なるほど。
うん。だからそれもチンチン電車と電車の合いの子みたいなさ。
うんうんうんうん。
地方まで行けるんやけど、もう2両の街中走るような感じの電車なのよ。
なるほどなるほど。
だからもうバスみたいな、うん。
それにまあ地元でひょっと乗ってちょっと移動するんだ。
そうね、だから分かりづらかったね、すごい。うん、
え、
今か日本ぐらいだからさ、なかなかこう ミスるとめんどくさいみたいな。
うん、まあ、
だからやっぱり田舎に行くとさ、なんか日本ってまだまだやなと思う。その中国とかだと絶対に統一しちゃうじゃんか。
うんうんうん。
そんな全ての鉄道会社、交通系使えるように国がすりゃいいじゃんっていう話だけどさ、やっぱそういうのないんだよな。
ね、そうですよね。
だからバスとかもさ、多分使えないしさ、なんかやっぱ地方のバスって高いのよ。
ああ、なるほど。東京より。
なんか、都心部ってさ、うん、最初から最後までの値段一緒だったりするじゃん。
はいはいはい。
なんか、160円でどこまでもみたいな感じじゃんか、
う
ん。
そうですね。
田舎でバス乗ると1000円超えることって結構あるのよ。
そうですか。ああ、もう田舎で乗ってないから感覚わかんないけど、そっからあるんだ。
沖縄とかさ、なんか、なんか電車がないからさ、バス乗っていくとか、
う
ん、
はいはい、
めっちゃ普通に千数百円とかになるのよ。
うわー、そうなんだ。
だから地元の人もやっぱ車がないとしんどいよねっていう、うん、
なるほどね。
そう、ただまあそういうのを無理やり電車とか徒歩とかで無理やり行くっていうのはまあ面白さの一つでもあるからいいんだけど、
はいはいはい。
だからもう車に乗せてもらうと楽すぎてちょっとがっかりするよね。
なるほど。
淡路島行った時もさ、もう本当に本当にやっぱ交通が辛くてさ、A 地点から B 地点そんなに距離離れてないんだけど、
はい、
その淡路島の中で A 地点から B 地点に移動するのにさ、
はい、
どうやったら行けるかなと思ってバス調べてたらさ、一旦舞妓っていう兵庫県に戻って、
ああ舞妓、ああはいはいはい、そういうこと。
で舞妓にバスターミナルがあるんだよ、その高速バスの。
ああなるほどなるほど。
高速バスで舞妓に戻って間違う線に乗って移動するっていうさ、ものすごいさ、なんか トリック小説みたいな移動法をしなければならなかった。
なるほど、淡路島内でヒュッヒュッといけないんだ。
本当に乗りミス一回したらさ、これやばいぞっていう状況になるのよ。どこにも行けなくなくなるぞっていう、う
ん、はいはいはい、
徒歩で行ける範囲に移動する数字すらなくなるぞっていうのがあってさ、
はいはいはい、うわー、なるほどなるほど。
そうで行くのがさ、やっぱりちょっとマイナーなところには行くからさ、
まあそうですね、ラムさんはいろいろちょっとそういう珍スポットだったりね、ちょっと他の普通の一般の人が行かないところ狙ってね行きますもんね。
だからね、やっぱちょっとで、なんか結局そう、だからやっぱコミュニティバスとか乗るからね、おばあちゃんおじいちゃんしか乗ってないので。
ああ、はいはい。
コミュニティバスって言ったらなんかでかいバスかと思うかもしれないけど、まあまあ全然普通にハイエースよりちっちゃいからね。
あ、そうだった。
そう、バスとは言うものの、今どうしてんだろう、このコロナ時期にと思うけど。まあ、そう大変だったけど、まあ、なんか最終日に車出してもらったら、スイスイ行けるから、まあ楽やなぁって、運命の力だなって思った。
車出してもらうともう、だらけちゃいますね。
そう、だからやっぱり福井も、やっぱり車がないと、まあ、なかなかしんどいよねっていう地域ではあった
けどね。なるほど、なるほど。
そうそう。多分まあまあ、まあまあ、もちろん東村山とかもそうなんで、基本的にはね。
ああ、はいはい、村田さんのね、今の。
でもまあ、俺以外の住人は、ほぼ全員、車1、2台持ってるしね。
え、村田さんも、その、ゆくゆく車買ったろうかなとか、乗ったろうかなみたいになりそうなんですか、それは。その。
ならないな、でも俺、苦手だからな、車の運転。
ああ、なるほど。
そう、別にだから、お金がないとか、そういうことで乗ってないんじゃなくて。単純に車が苦手だから乗ってないから、だから車を乗ろうってなることは多分ない。
なあ、なるほどなるほど。
まあなんかもっと田舎に行ったら乗るかもだけど、東村山ぐらいだとなんとかなるんで。
うん、まあね、だってタクシーでピュッて行ったらすぐ駅ですしね、なんか。
まあっていうか、まあそうなんだよな、俺家の隣ぐらいがタクシー屋さんなんだよな。
あ、そうなんですか。行ったことあるけど、どこだろう。タクシー屋さん近所にあるんだ。
まあそう、なんかあのタクシーがいっぱい止まってるとこあるじゃん。
うん、うん、わかります。
基地みたいな場所が、もう本当歩いて数十メーター、数十メーターもないぐらいのところにあるから。
あ、じゃあ呼んだらもうすぐ来る感じなんだ。
多分、いや、そういうことじゃないですとかは言わないと思うんだよな、タクシーの場合は。
うん、すぐ来そうですよね、そういうのが近いとね。
いや、というか、行ってもいいぐらいなんじゃないかな。
ああ。
そういうこっちゃないんですとは言わないと思うんだけどな。
うん。
ただ、別に、正直、タクシーで行かなきゃいけない場所ってあんまなくないっていう。
まあね、そうですね。
うん。まあ、チャリで駅に行ったら、いいんじゃないっていうような気がするけど。
はいはい。
まあ多分だから車は乗らないと思うけど、うん。まあね、車乗らないとか子供がいないとかでもなんか自分が一人前じゃないっていうのはずっとするよね。
うん、まあ僕も全く同じなんで分かりますよ。それはすごく。
なんか大人になりきれてない感はある。
やっぱなんか子供おる同い年の人と話すと、やっぱ子供おる人はなんか大人なことをやったはる大人なんだなって思いますよね、なんか。
車でタッチタッチって言いながらもね、子供の話でもされた日にはなんかこう、なんか大人だなって思う。
分かるすごい分かる。なんかすごいわかる。車で駐車場とかこうキュッと止めたり、パーキング止めながら子供がどうこうとか言われると大人だなーってなるのすごいわかる。
うん、なるわ。いや、その前回喋った
熱海、
はい、の友達もなんか子供がまあなんか10歳だみたいな話してて、わ、でけえなーみたいに言ってる。いやいや、まあ、あの離婚してるからその前の長女はもう社会人だよって。うわーって。
うおーってなるの。
なんか、たまになんか、 なんか飯食ったりする子よりも上やった。
ああ、なるほどね。わうお
って。まあ、それはそうよ。だって48なんやから、20歳の時に産んでたら、もう28だからね。
そうですよね。だから24ぐらいで産んでてももう20、そうですよね。その20。
なんかもう友達の子供なんかもう30やったりするよ。
おお、そうですか。まだいないな、そこまでは。なるほど。でも、そうですよね。いや、そう。
いや、知らんけどね。知らんけど、その、そうだったから。
うん。
ね、18で産んでたから、必然的に。
なるほど。
う
わ、そうですよね。
いや、だからもうおばあちゃん、バリバリいるよ。
確かに。いやー、そうっすよね。確かに、そういうもんですよね。だって、この間も僕、ちょっとゲームやってた時、18ぐらいの男の子と話してて、
うん、
なんか、その、やっぱ、父ちゃん、母ちゃんが結構漫画好きな人なんですよって話になり、
うん、
で父ちゃん、母ちゃんが家に漫画いっぱい持ってっから、俺、結構古い漫画とかも詳しいっすよって、その18の野郎が言うんすよ。
まあ、そう言われると、あの刈上げくんとか出すとサザエみたいなイメージがあるわね。
あるじゃないですか。そう、まあおっしゃる通り、なんか古い漫画も詳しいんだっつって、いや結構古い漫画俺詳しいっすっつって、何知ってんのって言ったら、いやだからハイキューとかって言い出して、
それはまたどえらい新しいな。
ハイキューってなって、ハイキューとかも俺読んでますからねみたいな、なんか古い漫画知ってますからねって言われて。
でも配給って10年ぐらいやってんだよな。
そうですね。でもあの辺の漫画も抑えてますからね俺って、どやって来られて。
いやでもそうよ、だってさ、そりゃそうだって。
ですよね。
北上君が18歳の時にって考えたらさ、
うん、
7歳の時にやってた漫画って古い漫画だもんだって。
ですよね。そうそう、おっしゃる通り。
そうだ、全然2世代ぐらい前の漫画なんだよ、ハイキューとか。
ね、だからその18の男の子に、ハイキューとかそういう古い漫画も俺抑えてるんで、みたいな、ちょっと漫画通なんで俺、みたいな感じで言われたんで、うーんってなって、そうか、ちょっと考え改めようと思って。
まあ絶対その時言われるのは、まあ、柔道部物語とか言われるかなっていう。
そうそう、なんか柔道物語とか、ドクタースランプとか、アキラとか、その辺抑えてるっすよ、俺、みたいなのが来ると待ち構えてたんで、ほんといつから転げ落ちそうになったんで。
いや、でもまあ、まあ、でも、そんなもんなんじゃないの？
ね、冷静に考えたら、そりゃそうかと思いますよね。10年前のガキの頃の、まあ、親が読んでた漫画、自分も読んでましたぜって、そりゃそういうことですよね。
そうそう、だってさ、なんかもう30代のそのオールナイトニッポン的なもの聞いててもさ、やっぱりもう学生時代に黒子のバスケ読んでたみたいな話
だから。うんうん、そうですよね。だからスラムダンクなんて知らんがなって話になってきますよね。
そう、だからまあ本当伝説としてしてた、俺にとってのもう明日の情的なもんだよね。
ああ、そういうことですよね。うん、
うん、生まれた頃からやっていた。
僕とかもそのドカベンとか、その名前はその知ってるけど読んだことないから、そういうことですよね、きっとね。
そうそうそう、ドカベン読んだことないって言ったら怒られるでしょ。俺もないけど
ね。え、あ、読んだことないんだ、意外だねぐらいの、なんかドカベンはみんな読んでるもんだよぐらいの感じで言われちゃいますからね、業界の人には。
いや、そうそうそう、それは分かってるんだ。だからいつか読まなきゃなと思ってね。まあなんか量が多いしよ、
おいしようって。いや、すげえ同意見だけど、すげえ同意見だけど、ちょっと言い方が面白かったんですけど。
ただ、電子で買えるよって何万円するんだよ。
本当ですよね、本当ですよね。
ただ、とりあえず、なんか、今、勢いキャンペーン中なんで、なんか、じゃんじゃん買ってんだけど、電子書籍も。
はいはい。
もうなんか3ヶ月で20万円ぐらい買ってんだけど。
すげえ。
10万円だったらちょっと減らして2ヶ月で10万円にしたっていうで、ね、全然多いって。多いよって。
マジか、すげえな、やっぱ半端ねえっすな。
でだからあれとか、途中で止まってたのも買ってんだよ。ゴールデンカムイも生きがいですよ。
ああ、ゴールデンカムイね、僕も読みたい読みたいと思って全然読んでないな。最初の頃ちょろっと読んでたけど。
まあ、呪術廻戦とゴールデンカムイ一気読みです。だから、ちょろへん。で、これでなんか溜まってるだろうと思って、バイオレンスアクションみたいな、1巻しか出なかったら、遅いなーって。あ、なんか遅いよな、バイオレンスアクションって出るの。読んでる？
いや、読んでないですね。読みな気にはなってますけど、読んでないです。
あれが意外と可愛い女の子の漫画に見えて、ガチグロいから面白いんだけど。
なんか、はい、あの村田さん以外にも面白いって言ってる人は周りにいるんで、気にはなってるんですけど、やっぱおもろいですかね。
おもろいけど、まあ、全然出ないね。
なるほど。
まあ、そのこと言えないけど、別に3年に1冊ぐらいしか出ないページで書いてるからあれだけど、ただ、はいはい、本当にまだ6巻なんで。だから全然追っかけんのは楽だよ。
なるほど、なるほど。
うん。まあ、だから、なんかそう、なんかね、だからまあ、ただまあ、積読が2000冊を超え、じゃあもう買うだけの人じゃない。
2000冊はやべえ。なるほどね。
未読のやつ、相当したら2000冊や
つ。
やばい。いやもう本当にミギーみたいにあるものだけでしばらく
やっていけますね。
やっていかないとまずいんじゃないかって気がするんだけど、まあそうそう、だからまあね、ドロヘドロも生きがいしたしね、なかなかって言ったら、もうなかなか生きがいボタンを押すと脳からもう麻薬出るもん。
生きがい、まあなんか分かるな、生きがいボタンって、僕はまあ村田さんもじゃないけど、年にまあやって2、3回、うん、でも麻薬出てる感じする、もう読みたいけど読む、ぼちーみたいな、めんどくさい、読む、ぼちーみたいな時ドバーって出てる気する。
別になんか、まあちょこっとだけ安くなるかもしれないけど、まあ、一気に買う必要もないんだけど、なんかね、結局、もうさ、20巻ものとかで5巻までハマったら読んじゃうってあるから、
うんうんうんうん、
まあ買っちゃおうかなってあるよね。
わかります。
ただまあなかなかさ、なかなかドロヘドロとか1巻1巻がまあまあのお値段なんです。
うんうんうん、
なかなかでしたよ。違い、1冊880円でね、
だって20巻が出てるからね。20万近く使ってんでしょ。そう、すげえっすな。
すごいよ、バカだよ。
なんか、バカとは思わないけど、とんでもねえなと思いますけど。
なんか悠々白書なんか全巻買いしてるし、なんか火の鳥も全巻買いしてるし、もう何回も読んだだろう。わおかな、幸福の科学の本とかも買ってるしな。そういうわけのわからんもんも結構買ってるから、なんかダメなんだよな。
なんかちょっとこれ気になるから押さえとかと思うとピッて買っちゃうんですね。
そうそう、ブックマークみたいに買っちゃうね。昔ってやっぱり部屋に溜まっていくからさ、
うん、
やっぱり遠慮して買ってた部分があるけど、
はいはい、
部屋に溜まることは気にしないでいいからね。
うんうんうんうん。
だからもうなんか買ってるな、なんか。
すごそう。
山田五郎さんの画集とかも全部一気に買ってるもんな。
すげえ。全部一気買いはすげえな。
しかも一巻間違えて2冊買ってるから。
ポチポチっとおっしゃったの。
なんか間違えて一巻だけ、一巻ずつ買おうかと思ったけど、やっぱりまとめて買おうと思って一巻が2になってたんだね。
なるほどね。
品のいいっていうか、なんかその悪魔とか魔性とか王子とか怪物みたいな、そのアングラな絵の解説本なんだけど、うん、闇の西洋絵画史っていうシリーズなんだけど、
う
ん、まあなんかそれの一巻の悪魔とか、なんかまあ人にあげても喜ばれそうだから、まあいいよと思ってるんだよね。
あ、そっか、あげれるんだ。なるほどね。
紙の本だからね。
うんうんうん。
まあだから基本的には電子で買いたいんだけど、紙の本しかないものが紙で、
まあ、そうなんですね。
だからその高いね、だから1万円以上の画集とかを買ってるから高いんだけど、
うんうん
うん、まあまあね、まあまあね。いや、よう金使ったなと思って、 まあ、なんかまたそれはまあ今度久しぶりに収録するからその時に詳しく言いますけど、
はい、
あのブログカムっていうのを買ったんだけど、
いい、
まあそれ本体だけで10万なんだけど、
ほう、なかなかなかなか前、はい、
コンパクトカメラで10万円ってなかなか
だ、なかなかっすね、はいはい、
まあソニーでもちろん性能は抜群なんだけど、
はい、
たださ、なんか、まあそれなりにいい画質で撮るとさ、電池が30分しか持たない
よ。おー、なかなか短いですね。バッテリーじゃあ持ってないときついですね。
で、バッテリー6000円なんだよ。
ほう。
で、4つ買ったから、結局、うん、まあまあでしょ。
まあまあいきましたね、はい。
当然その SD カードとかもいるわけ、
うんうんうん、
だからそれも何枚か買うし、それなりにデータ量が大きいからそれなりにいいやつを買うわけ、データの移行が多いやつね、
はいはい、
でそれ3枚ぐらい買って、まあまあそうだね、1万円ちょっとみたいな感じ、1万数千円、
なるほど。
で結局パソコンに全部そのデータを入れてくとあっという間に湧き上がるわけ。1回の撮影で200ギガとか使ってくるからさ、
うんうんうん、
5回の撮影で1テラになっちゃうからね。
おお、あ、そんな行くんだ。まあ行くか。
パソコン内のハードディスクなんてあっという間になくなっちゃうわけ、
その
撮影なすったってさ4テラしか入んないんだからさ、
うんうん、
だからもうそれ用のさ外付きハードディスクをさ買ってさ、
いえいえ、
まあ外付けでも今安いけどね、
うんうん、
安いっつったってだよね。だから東芝のやつがよくて2テラでいくらだったかな、7880円。
ああ、なるほど。
もう買ってまあこれを動画専用にしてね、全部これにとりあえず放り込んでいっていっぱいになるまでは、っていう感じで、うん、で結局15、6万になったらやないかっていうさ。
なかなかですな
ぁ。もうさ、まあ YouTube で、絶対 YouTube で回収してやると思うけど、まあ全然見られないよね。だから結局なんか怖い話とかをしないと見られないから
怖い、村田さんの怖い話ファンも本当相当いますからね。
だから全然レトロチンパンジー上げたやつなんかさ全然行ってないのよ、500ぐらいなのよ平均して。
はいはいはいはい。
でも一回怖い話したことあったじゃん。
ありましたね、ありましたね、はい。
あの回だけ YouTube で普通に4万回再生とかされてる。
じゃあやっぱ怖い話ってすごいんだな。
そう、そっからついたチャンネル登録者が600人ぐらい。
すごいすごい。
そうそう、だから全然あの、そうなんだなーと思って。なんかやっぱだから怖い。ただ、もうなんか。
もうなんか。
なんかさもう必死やなんて感じするなと思うんだよね。
まあね、まあまあその言わんとすることは分かりますけど、はい。
もうこすり倒してさ丸山さんのところで喋りを壊る話だけどさ、しかも自宅でよ、その自宅で一人カメラに向かって話すのかって思った。
確かにです
ね、なかなかやりきれないものがある
。うん、まあまあ、でもまあ、
近所の公園に持ってた動画だと600ぐらいしか再生されないんでなと思って。
まあね、じゃあちょっと定期的に怖い話もやっていこうという感じでしょうか、これは。
そうね、だからその、レトロで1本目にちょっと怖い話をして、
はい、
その部分を YouTube で配信するみたいな。
なるほど、なるほど。あ、いいですね。僕は、まあ、怖いのは、聞くのは苦手ですけど、全然聞きます。
でも北上くんの怖い話だって意外と見られてんのよ。
あ、そうなんですか。以前させていただいた、はいはい。
そうそう、あれも2300ぐらいは回ってる。
ああ、じゃあ怖い話みんな聞きたいんですね、やっぱ。
そう。 多くはないけど、まあ、その、うん、なんていうの、まあまあ、その、そんなに悪くはない。
うんうんうん。なるほど、なるほど。
そう、他の、ゲートチンパンジーの回はもう、一番低いのは、だから、MCU の途中が広いよね。300個ぐらいだよね。そろそろ1年で300回ぐらいしか見られてない。
なるほど。じゃあ怖い話で見に来た人もそこはクリックしてないんですね、きっと。
だからホームレスの回が3000回ぐらいは回ってて。
ああ、はいはいはい。
そう。で、トラさんって絶対シャブやってるよな、あの回が1400回。
ああ、ありました、ありました。はいはい。あれは好きな話でした。はい。
だからガンダムとかの回が500回いってないぐらいなんで、だからやっぱりね、その、そうか、なかなかね、
ガンダムより、なるほど。
そうそうそう、だから意外とね、うん、難しいところや。だからもうさっぱりわからん。
うん、なんか、まあまあ、なんか言わんとそういうことはわかります。
いや、本当に YouTube の AI はわからん。
わからんすな。
うん、テトリスの話をしてる回が、あ、違う、もっと最低、鬼滅の刃の話をしてる回が126回だ。なんかここまで低いかね。ここまで低いことあるのか。
そんなに村田さんと僕の言ってる鬼滅の刃の話は聞きたくないかね、君たちって話ですね。まあ聞きたくないかったんでしょうね、きっと。
まあ埋もれるっていうのもあるんだろうけど
ね。うん、そうですね。
いや、だから同じような動画を上げても跳ねるときと跳ねないときあるし、難しいよね。うん、
まあニッチなのの方がいいのか、それとも話題に乗った方がいいのかってね、そのタイミングとかいろいろ難しいんでしょうね、本当。
だからまあ結局めげずにいっぱいあげるしかないんだよねっていう。
あ、まあそれはそうだと思います。はい。
いや、まあね、だからすごい、だからみんななんか頑張ってるよねって思うようになるよね。
なります、なります。
いや、だから1日1本あげてんだよな。
あ、すげえ、それは偉い、本当に偉い。僕、うん、僕、まあまあまあ、それはすごいと思います。
すごいよね、もういい年越えて。
いやいや、いろいろ、いろいろやっていきましょう。
だから、もう今もう7月8日分までもアップしてあるからね。
ああ、順番に上がっていくようにもう設定してるんですか。
うん。
ああ、すごい。
1年間やったら少しはね、で、1年間でブログ感を回収したいね。
うん、なるほど。
それは回収できるんだよな。去年の収入が10万ぐらいあったからな。
はいはいはい。なるほど。
だからもうちょっと新しいブログカムが買えるぐらいね。15万、20万稼ぎたいね。
なるほど、なるほど、なるほど。いいですね。
低い目標
や。いや、いやいや、低くないですね。立派ですよ。他のだって仕事もしてて、別に YouTuber みたいに YouTube だけやってるわけじゃないのに、すごいですよ。
そう、もう結構丸山さんとかも結構ね、勝ちよね、YouTuber よね、すごいよね。
なるほど。いや、僕
も50万人とかすごいよね。
いやー、ほんとそれはほんとすごい。
そう、もうちょっと、今はもうちょっとで8000人なんよ。1万人行きたいね、1万人。
いや、行きたいですね、ぜひぜひ。
うん。
じゃあ怖い話をぜひ。
しょぼっくれた話をしたけど。あ、だからまあ多分次回は。
はい。
そこ取りかな、じゃあっていうか、その久しぶりにお聞き苦しい電話収録じゃなくなる可能性が高いかも。
そうですね、次に皆さんが聞くときには割ともうちょっと音声も良かったり映像付きの YouTube も上がってたりするといいなと思ってます。はい。
そうね、まあやっぱり言った音声悪いもんね。
そうなんですよね、なんとかこういじってるんですけど、まあ限界がありますよね、どうしても。
間が空くしね、どうしても。
うん、そうなんですよね。このレスポンスもちょっと普段よりもっちゃりしちゃいますよね。
まあ、なんで、まあ、取りだめて、
はい、
またしばらくはそれでいけるようにしようかねって感じがね。
はい、了解です。
はい。
ではでは。